ライブチャーチすんざの榊山ゆりかと申します。今日も皆さんと一緒に神様の生きた言葉である聖書を開いていきたいと思います。今日はあのかの有名なソロモン王に与えられた神様の素晴らしい知恵によって難問が解決された、その一つのストーリーを学んでいきたいと思います。では一緒に聖書を開いていきましょう。
列王記第一、三章十六節から二十八節。その頃二人の遊女が王のところに来て、その前に立った。その一人が言った。我が君、お願いがございます。実は私とこの女とは同じ家に住んでいますが、私はこの女と一緒に家にいるとき、子を産みました。ところが、夜の間に、この女の産んだ子が死にました。この女が自分の子の上に伏したからです。この女は夜中に起きて、このはしためが眠っている間に、私のそばから私の子を取って、自分の懐に寝かせ、死んだ自分の子を私の懐に寝かせました。するともう一人の女が言った。いいえ、生きているのが私の子で、死んでいるのがあなたの子です。先の女は言った。いいえ、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子です。女たちは王の前で言い合った。王は言った。生きている子を二つに切り分け、半分をこちらに、もう半分をそちらに与えよ。すると生きている子の母親は、自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てていった。我が君、お願いです。どうかその生きている子をあの女にお与えください。決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女は、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってください、と言った。そこで王は宣告を下していった。生きている子をはじめの方の女に与えよ。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親である。全イスラエルは王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。
ここでは二人のお母さんが出てきます。二人とも同じ時期に出産し、同じ家に住んでいました。でもその一方のお母さんは赤ちゃんを添い寝していた時に、その赤ちゃんに伏せてしまったことによって、夜起きてみるとなんと自分の子が死んでしまっていたのです。でもそのお母さんは何を考えたのか、その同じ家に住んでいたもう一人のお母さんのところから生きている赤ちゃんを連れ出し、自分の亡くなった子をと差し替えてしまったのです。そして何事もなかったかのように朝を迎えました。驚いたのはそのもう一方のお母さんでした。朝起きてみると自分の子が死んでしまっている。またなんとこの死んでしまっている子は自分の子ではないのです。そのお母さんはもう一人のお母さんのところに走って駆け寄りました。そして言いました。生きている私の子を返してください。これは亡くなっている子はあなたの子でしょ？でもそのもう一人のお母さんは、いいえ、亡くなっている子があなたの子で、生きている子は私の子です。そのように言い張ったのです。もうこの問題は二人では解決することができず、この二人の母親はソロモン王のところに行ってこの話を持ちかけたのです。ソロモン王はこの両者の話を聞いている中でしもべに言いました。剣を持ってきなさい。そして剣を持ってこられた時にこのように言ったのです。生きている子供を半分に断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさい。すると生きている子供の母親は 自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、ソロモン王に申し言いました。我が君、どうかその生きている子をあの女に与えてあげてください。決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女は、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってください、このように言ったのです。それを聞いていたソロモン王は宣告を下しました。生きている子供を初めの女に与えなさい。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親なのだ。私はこの話を聞きながら、生きている子供のお母さんの言葉にすごく心が打たれました。我が君、どうかその生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください。これが母親の大きな愛ではないでしょうか。物事が正しい、正しくない。そんなことよりも、その子を手放してまでも、子供が生きることを望む。これが母親の大きな愛ではないでしょうか。また、愛がなければ、この言葉を言うことは決してできないなと思いました。皆さんはどうでしょうか。その生きている子供の母親は、自分の立場、自分のことよりも子供が生きることを選んだのです。神様も私たちが生きることを望んでおられます。イザヤ書の55章にはこのように書いてあります。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。そのように語っておられるのです。いつも神様は、私のところに来なさい。私の言葉に耳を傾けなさい。そうしたら、あなたは生きる。そうしたら、私はあなたと永遠の契約、ダビデに約束したその祝福をあなたに与えると、そのように約束してくださっているのです。大きな神様の愛が、この言葉の中にも込められているのです。そして神様は、私たちが生きるように、誰よりも取りなしてくださっておられるお方です。ヘブル書にはこのようにあります。しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない、祭司の務めを持っておられます。したがって、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。そのように神様が私たちが生きるために愛し、取りなしをしてくださっているのです。私たちは一人で歩んでいるのではありません。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そのように私たちが歩むすべての道において、神様が共に歩んでおられるのです。そして私たちがどんな時にも生きるように今日も導いておられるのです。私たちは神様から離れてしまったら、死の道を選んでしまう、そのような罪人でしか過ぎません。また私たちは神様から離れてしまったら、何もすることができない存在です。けれども神様の方が、私のところに来なさい。私の言葉に耳を傾けなさい。そのように語って、私たちのために取りなし、私たちが生きるように、導いておられるのです。今日は母の日です。いつも私たちのために愛し、祈り、取りなしてくださっているお母さん方、 心から感謝を申し上げます。私自身、母親の祈り、取りなしによってどれだけ助けられ、どれだけ救われたか分かりません。私がどんな時にも私が生きる道を選ぶことができるように助けてくださいました。励ましてくださいました。また助言をしてくださいました。その愛を覚える時に心から感謝でいっぱいです。今は私自身も母親になったわけですけれども、この話に出てくる生きている子供の母親のように、自分のこと、自分の立場を考えるのではなく、子供が生きるために、子供が生きることを選んで助ける、取りなす、そのような母親でありたいと心から願っています。また今日ご覧いただいているすべてのお母さん方が、神様からの愛をさらにいただいて、また神様からの知恵をいただいて、皆さんに託された素晴らしいお子さんが生きる道を選ぶことができるように、取りなし、助ける、その素晴らしいお母さんであっていただきたいと心から願っています。神様は私たちを助けてくださるお方です。また神様は私たちに大きな愛を持って導いておられます。今日も神様が皆さんと共にいて、皆さんのために取りなし、皆さんが生きる道を歩むことができるように助けておられます。今日も素晴らしい神様と共に、新しい日、神様と共に素晴らしい人生を歩まれることを心から願っています。今日一日皆さん祝福されます。さよなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。